素敵な選択肢、お化け、お化けって思いのほか驚いていた竹野内豊演じる、あの選択肢の運転手、枝分れ。ね。うん。で、改めて、この前の状況を整理してみると、まず、タイムスリップの前に富士山の見える場所にドライブし、おばあさんにもらった稲荷寿司を二人で平らげる。そしておじいさんに頼まれた通り30分前の病院に到着して後部座席を振り返ると誰もいないね。で、ここで鍵となるのは誰のタイムスリップかっていうこと。うん。おじいさんに稲荷寿司を食べさせることに成功したのはおばあさんのタイムスリップ。枝分れはそのお裾分けをもらうが、直後に乗せた老人は実はその時間にはすでに亡くなっていたおじいさんの幽霊ね。だから枝分れのお化けっていう発言は本当だったということ。うん。そしておじいさんの幽霊はタイムスリップでまだ生きていた30分前に戻って、おばあさんの稲荷寿司を食べて、枝分れから聞いた通り妻に愛してると言って安らかに息を引き取った、うん、乗っていた幽霊は30分前に戻ればまだ生きている自分に戻っていくので、枝分れに見えていた体はドロンと消えてしまった、うん、まあね、それがこの前のいきさつなんだけど、考えてみたら選択肢の運転手として百戦錬磨のはずの枝分れもさすがに幽霊を乗せたのは初めてだったっていうことなのかね。うん。しかしね、それにしても思いのほかタイムスリップのパターンがね、マンネリにならなくて、なかなかいい意味で予想を裏切ってくれるね。で、しかも薄田麻美や吉田洋なんていうね、以前の乗客が再登場するあたりは、毎回見てる視聴者への続きものとしてのくすぐりもね、しっかり盛り込まれていて、うん、さすがにバカリズムの脚本は本職のコント同様ね、よく練られているわけでね。で、そんな中、バカリズムワールド前回の劇中劇犯罪デカに、なんとまたまた新キャラが第7話から登場してるわけで、その名も共犯デカ演じてるのはバカリズムと大の仲良しであるバナナマンの日村勇紀、うん、ちなみに今回の出演に関して公式サイトのトピックスによると、もう僕バカリズムとは本当に付き合い長いんですよ、マジ20年くらい、僕はヒデって呼んでるんですけど、彼は本が書ける人だから、ヒデが本書いて監督でもやって俺が出れたらいいよねっていう話を若い頃にしたのを思い出して、だからちょっとうっすら感動してます。というように出演を決めたのは日村さんとバカリズムさんとの長い付き合いも理由の一つのようで、心なしか日村さんの目もうっすら潤んでいるよう、そんな感動の中で演じたのが共犯デカ。こういうテイストは完全にバカリズムのノリ、彼のコントをやってるなという感じがすごくしました。役作りですか？ぶっちゃけ何もないです。セリフは少ないんですけど、全然覚えられなくて、ずっと練習していたのにすぐ忘れちゃって、俺なんだっけ？何でかだっけ？って、なんか特別な意味があるような、ないようなことを言ってるから、ぶっちゃけ全然覚えられねえ。まさしくそれがバカリズムマジック？でも、いざカメラが回るとどんどんヒートアップし、デビットさんとの絡みは絶妙。なるほどね。そしてなんとなんと、今度の第9話では主題歌明日の向こうを歌う歌手の愛子が登場、うん、演じるのはカフェチョイスを訪れる謎の女性客。ちなみにね、愛子はこれが初めてのドラマ出演ということで、無事撮影を終えたばかりの愛子のインタビュー。私はずっと一視聴者だったから、カフェの皆さんと同じ空間にいると本物の場所に本物のみんながいるみたいな感じですごく緊張しました。皆さんめっちゃかっこいいしめっちゃ可愛いので、まじまじ見てしまいました。バカリズムさんがずっとニコニコされて場を和ませていて、この雰囲気がドラマ全体の空気感に全部つながっているんやなと思いました。ドラマの中に入ってみて夢のような場所に来た感じですね。最後まで、わーすごいって思っていました。今日は眠れないと思います。 まあステージ慣れしている愛子とはいえね、初めてのドラマ出演っていうのはね、やっぱりそれなりの緊張感があったと、うん、ということで、とにもかくにも素敵な選択肢、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。